革靴を買ったらしいじゃないですか。
何ヶ月ぐらい前だ、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に、なんかね、オープニングトークで、ちょっと革靴買いたいんですよって話をしたと思うんですけど、やっと、これにしようかなっていうのが見つかりまして、
なるほど。
買いまして、ちょっとツイッターの方とかには写真を載っけたりしたんですが、クレマンっていうフランスのメーカーがありまして、
クレマン。
クレマン、KLEMAN かな、なんですけ
ほう
ど、
ほうほう。
の、パドラーっていう、なんて言ったらな、これは靴のモデルって言えばいいのかな、の、
ええ、はいはい。
はい、えーっとね、あの、革靴っていくつかこう、なんかウィングチップとかいろいろなんか種類があったりするんですけど、これちょっとカジュアルめに履けるチロリアンシューズっていうタイプの靴でございましてですね。お値段的には2万5千円ぐらいかな、ざっくりで買えるんですけど、結構その、なんだ、2万5千円で買える靴の中だと、革とかもしっかりしていたりとか、まあなんか耐久性も良かったりとかっていうので、なんか結構評判とかも良くて見ていて、で、何よりあれね、革を育てる感覚を楽しめるというか、クリーム塗ったりとか、磨いたりすると、ちゃんとこうレザーがね、綺麗に、光沢が出たりとかっていうのもあるよっていうのを、いろいろ YouTube とか情報収集して見ておりまして、そう、このシューズに決めました。
なるほど。チロリアンシューズ。初めて知ったな。なるほどね。
そう、なんかね、アルプス地方の方で、山岳を歩くときに使われていたタイプの靴がモデルになっているそうですよ。
なるほどね。
結
ありが
構
とうござい
ね。
ます。ほうほう、山登りするみたいな。
いや、実際、
なるほどね。
そうなのよ。これさ、なんだ、さ、多分、俺とか、匠とかも多分そうだと思うんだけどさ、こう、だからさ、やっぱ、ストーリーがあったりとか、スペックがどうとかってなるとさ、ちょっと男心燃えるじゃない。
いや、そうね。
この靴、あれらしいです。軍隊でも使える、ミルスペックって、ミリタリースペックを満たしているみたいな話があるぐらい頑丈だったりとかね。
なる
み
ほ
た
ど
い
ね。
なね、お話がいろいろあって、もう、まあ、これはもう、こんだけ見ちゃったら、一旦買うしかねえなと思ってね。
なるほど。
こちらを買いました。
なるほどね。いいですね。
たく
聞いたことな
み、
かったな。
あ、本当？マーチンを、たくみは履いてるじゃない。マーチンもいいなと思って見てたんですけど、せっかくだったらちょっとね、たくみがドクターマーチン履いてるから、俺はこっちを選んで、お互いのいいところをね、いつか番組内でぶつけ合おうかなと思ってるんですよ。
なるほどね。クレマン。なるほど。知らなかったですね。なるほど。
結構おすすめです。多分、革靴っていいやつを買おうとすると結構値段するじゃないですか。
そうだね。
でもまあ、で、2万台で、ある程度こう、なんだ、頑張れば5年、10年全然履けて、で、こう、革とかも楽しめてっていうのと、結構入門編にはすごいいいなと思ったのでね。
確かにね。長い目線で見ればね、安いもんですからね。それだと。
日割りだといくらよみたいな話ですからね。
なるほどね。
みたいな買い物をいたしまして。なんだ、ツイッターに写真載っけたりとかしてるので、気になる方ぜひ見てみてくださいっていうのと、多分ね、クレマンのパドラーで検索すると、結構ファッションユーチューバーとか、
なるほどね。
あとね、最近ちょっとよくちょくちょく見てるんですけど、衣服チャンネルっていう、
何 それ？そんなのあるの？
まさにね、二人組の男の人の YouTuber なんですけど、まさにね、いい服をね、大人が着るいい服を紹介してくれるチャンネルがございま
なる
し
ほど
てね。
ね。
その人ね、一人の、レザー、なんだっけな、レザーこう、なんかなんとかみたいな、鑑定士みたいな、なんか資格を持ってる人がいて、だからその人がね、革製品の話とかしてるやつもあるからね、すごい面白くて見ちゃったんですけど、その人が、クレマンのパドラいいよって勧めてて、
なるほどね。いいですね。なんかそういう有識者からの紹介があるとね、
テンション上がるよ
間
ね。
違いないですからね。なるほど。
なので、まだまだ若輩者ですが、革業界からね、ちょっとあれですけどね、ちょっと楽しんでいこうと思うので、先輩の匠さん、 いろいろ教えてください。お願いします。
はい。ありがとうご
はい。
ざいますね。クレマンね。ち
うん。
なみに、ヴィラのセンターバックのクレマン・ラングレとは関係があるみたいですね。
関係ないですね。はい。
あんま関係なかったね。
夏さん。
靴のクレマンは K で始まりますけど、
うん。
はい。ヴィラのクレマンは C から始まりました。
あ、なるほど
はい。
ね。うん。ラングレー懐かしいな。やっぱ言われて思い出したわ。確かに。いたね。
はい。
うん。
今、ローンでヴィラに来てますけども。
はい
はい。
はいはいはい。で
まあ、
す
バル
よ。
サの選手かな、それで言うと。
そう
は
だ
い。
ね。うんうんうん。
うん。そんな感じらしいです。はい。
はい。
じゃあ、ぜひ、アルプスの山登りに使ってください。はい。
行ってきますわ。次はあれ
は
か
い。
な？スイスかな？旅行はね。
なるほどね。
ね。
はい。そんな感じです。皆さ
は
ん
い。
もおすすめの革製品があれば教えてください。
ぜ
はい。
ひ、はい、お
は
願
い。
いします。
じゃあ、本編行こうと思います。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、始まりました。フットウェア、ライフイズフットボール匠です。
恭平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組フットウェアでは、匠と恭平の2人がプレミアリーグを中心に、欧州サッカーについて、隣で一緒にサッカーを楽しんでる感覚で情報発信をするポッドキャストになります。はい。では、ちょっと前半パートが異常に長かったと思いますので 聞いてくれましたかね？
ね
はい、ごめんなさい。ちょっとね、オープニングトークとかが非常に長くなってしまったんですが、後半も元気よくいこうかなと思います。は
え。はい。
い。まず忘れないように今週募集しているお便り、紹介いたします。こちら、まだまだ現役、ベストオブオーバー35選手を教えて、こちらでいこうと思ってます。はい。今ちょっと各国リーグお休み中、ナショナルマッチウィークという感じになりますので、まあ、あんまり関係ないというかね、時系列関係ないお便りにしようかなと思ってます。
はい。
まあ、日本代表でも、おそらく頑張ってるであろう。まあ、ちょっとこの公開日時点では、はい、1戦目が終わってるっていうところだと思いますので、
そう
は
だ
い。
ね。うん。
まあ、長友選手とか、頑張ってるであろう長友選手と
うん。
か、まあ、あとは、クリスチャーノ・ロナウドもそうだし、
そうだね。
なら、ペペも選ばれてるらしいね、確かね。
うん。あ、
うん。
すげえな。ずっといる
ペ
よ
ペチ
ね。
ャンピオンズリーグ出てたよね、それで言うと
出
ね。
た、出てた。
アーセナル戦出てましたけど、
ほんま
ペ
す
ペも
ごい
選ば
わ、
れ
あ
て。
の人。
ね、40、彼こそ40オーバーですからね。
うん。ね。長谷 部
また次
や。
元がね、違いますけど。
うん。
まあ、あと、チアゴ・
ね
シアバス先生とか、
え。うん。
はい、まあ、いろいろいますけども。まあ、皆
そう
さん
だ
もぜ
ね。
ひ、各国リーグ、J リーグ、もちろん何でも構いませんので、お気に入りのベスト35オーバー選手ですね。
はい。
意気表示をぜひ教えてください。はい。
うん。
じゃあ、そんなところですが、直近試合で、ね、探してみたんですけども、まあ、親善試合が面白そうなところが何個かあるかな、それで言うと。
いいですね。
うん。
うん。
ちょっとどこで見れるかすらもわからないんですけど、放送ないかもしれないんですけど、
はいはい。
まあ、プレミア見てる人は漏れなくイングランド代表も気になると思うので調べてみたところ、
うん。
3月24の日曜日朝4時、
うん。
イングランド対ブラジル、
す
お
げえ
も
な。
ろですね。
ねえ。
まあ、ブラジル
豪
人プ
華。
レミアリーガー多いですから、は
そうだ
い。
ね。うん。確
移
かに。
動もなくていいんじゃないですか？
うんうん。そう
確かウ
か。
ェンブリーだと思いますし。
な
は
る
い。
ほど。はいはい。
とか、あとイングランド対ベルギーですね。
いや、すごいね。めっちゃ豪華だね。
うん。で、ブラジルはイングランドの後スペインと試合するらしいですね。
いいです
は
ね。
い。
めちゃめちゃいいですね。
うん。いいね。ブラジルはヨーロッパ周遊って感じになるのかな。
なる
はい。
ほど。はいはい。
あと、その他、もう豪華すぎる布陣でおなじみフランスですけども、
は
フ
い
ラン
はい。
スはドイツと親善試合ですね。24日日
おお。
曜日朝5時。
なる
はい。
ほど。
で、あとは、フランスはチリと、また試合をすると。はい。
うーん、なるほど
まあ、
ね。
南米のチームを迎えてって感じですかね。
うん
はい。
うんうんうん。
まあ、ヨーロッパは今年ユーロありますから、ユーロ
はいはい。
2024。は
うん。
い。ね、早いもので、イングランドのPK 失敗がもはや懐かしいですけども。
そうだね、
はい。
確かに。そっかそっ
う
か。
ん。今年ありますからね、ユーロ。はい。
うん。
まあ、ヨーロッパ勢も仕上げに入ってるんじゃないですか。
は
は
い、
い。
そうだね。
まあ、シーズンが終わったらね、ユーロのシーズンに入りますから。はい。
はい。
まあ、各国の動向もチェックなんじゃないかなというふうに思ってます。はい。ちょっ
はい。
とどこで放送されるかとかそういう情報はちょっとないんですけど。
うんうんうん。
一旦試合の紹介でした。はい。
はい。
はい。まあそんな感じで、まあなので、まあ直近リーグ戦もないですので、まあ皆さん各国の代表の試合を見ていきましょうって感じですが、まあ今週もたくさんお便りを、ピッチサイドトークの方でもらってますので、まあ早速紹介しますかね。それで言うと。はい。
はい。
うん。じゃあ、どんどん行きましょう。挙兵よろしくお願いします。
ピッチサイドトーク。はい、じゃあ早速ピッチサイドトーク読んでいきます。次、次じゃねえわ、最初はアグエロさんですかね。はい、
はい。
メッシやアグエロがいた頃はバルセロナ、マンチェスターシティを応援していましたが、未だに推しチームがないままここ3年はサッカーを見ています。ラウタロとデパウルがいるインテル、アトレティコはそこそこ好きで試合を見ており、チャンピオンズリーグの組み合わせもたまりませんが、かつてのようには夢中にはなれません。皆さん、推しチームを好きになったきっかけは何でしょうか。京平さんのエピソードは何度も聞きましたが、もう一回お願いします。わら。結局アルゼンチン代表と日本代表しか愛せていない気がするので、ワールドカップほど普段盛り上がることができないのが寂しいですと来ていただいております。ありがとうございます。はい、はい、というわけで
ありがとうございます。
メッシ、アグエロのね、あの熱狂から次の熱狂がまだ見つかっていないっていうところのお話でしたけど、うん、ね、まあそうだね、
確かに。
アグエロさんはあれなんだろうね、あの選手軸というか好きになった選手を追うっていう見方を今までしてきたみたいなところがあるので、うん、今そこ、それまで、そこ、今までほど熱狂できる選手が見つかってないみたいなのもあるのかな、これ見るとね、
うん、なるほど、
はい、ねえ。どうしよう、推しチーム好きになったきっかけの話
そうだね、あの何回もしてるかもしれないけどね、
ざっくりショートカット版でね、はい、
はい
はい、匠さんどうですか。
そうですね、僕はまあもともと、もう超昔で言うとチェルシーが好きで、うん、それはドログバが好きだったからなんだけどね、
はい、はい、
きっかけでケーブルテレビでずっと見てて、中学生ぐらいかな、だから09とか10シーズンとかそれぐらいから、チャンピオンズリーグ初めて決勝行った時ですね、
うん、
はい、モスクワの決勝は今でも覚えてますけど、
はい、
その時チェルシー大好きで、
うん、
で中学生高校生とかは自分のサッカーもあったし、
うん、
あんまサッカー見れなかったんですけども、まあ、地元が浦和の最初の近くだったので、
はい、
まあ、浦和レッズ見に行ったり、大学生になったりは結構浦和レッズ見てましたかね、それで言うと。2017、社会人1年目の時にアジアカップ取ったりとかして、それは見に行ってましたね、現地で。
なるほど。
はい、で、ダゾーンが始まってからだね、また見るようになったのは。
はいはい、はい、うん。
ダゾーンが上陸して、携帯でサッカー見れるみたいになった時から、
うんうんうん、
まあ、その時あのルカクがやっぱ大好きだったんで、
はい、
まあ、ルカクとポグバ、
うんうん、
ユナイテッド来ちゃうみたいな。
確かに、うん、そうかそうか、
もうロマンしか感じず、あとモーリーニョが大好きだったから、その、うん、中学生とか小学生の時とかに見たモーリーニョがユナイテッドにいるみたいな、
なるほど、
ね、そっからかな、なんだかんだ。なので当時はチャンピオンズリーグで負けてしまった相手のユナイテッドを今は応援してるっていう感じかな。
なるほどね、うん、そうかそうか、確かにそうだ、ね、
何があるかわからないって感じですね。
そうだね、は
い、
そうかそうか、うん、うん、まあ、はい、僕はあの、はい、もともとなんとなく薄く見てて、うん、でこのラジオ始めるのをきっかけに、せっかくだからしっかり見るチーム1個作ろうかなと思ってて、リバプールがっつり見始めたら、うん、イギリス行くまでハマってしまいましたっていうね、
うん、いいことじゃないですか
ねえ、はい、すごいあれですけど、なので本当にね、なんだろうね、まあなんかアゲルさんね、選手が多分軸な感じするから、うん、ね、今見てるそのラウタロとデパウル見て、で、インテルとかアトリティコの試合見てるときに、あ、この選手いいなみたいなのが多分出てきて、で、なんか気づいたらそのチームの選手全員好きになってるみたいなこと全然あると思っていて、はいはい、ね。そう、なので、そこで見ていけばいいと思うし、なんか別に無理にね、作らなくてもいいと思うしね。うん。
はいはいはい。
ね、俺もね、気づいたらね、リバプールにいる選手、漏れなく全員好きになってたからね。ああ、
なるほど。
うん。なので、いいですね、ね、ぜひぜひ、いろいろまあ、今見てるやつね、見ていきながら延長戦で探していけばいいのではなかろうかと思います。はい。あと、リスナーさんもね、はい、なんか、語りたい人がいれば、あの、推しチームのきっかけとか、語っていただければ参考になるかと思いますので、ね、は
い。教えていただきたいです。ちょっとリーグがないと暇なので、ピッチサイドトークの方に皆さんお願いします。
ね、はい、そうだね。確かに確かに、はい。はい。というわけで、
お願いいたします。
お願いします。じゃあ次行きましょう。はい。はい、俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさんです。1通目、過去ドラえもんの声で読んでくださいって書いてあったんだけど、今思ったんだけど、これ今古い方のドラえもんだよね。
今のはどっちだったの？今のはどっち？
今俺古い方。
信代かわさびかどっち？
信代信代信代でした。
わさび寄りだったけど、ね。
あ本当？そうか。ちょっとあれだわ。あの難しいな、うん、い
や。ジェネレーションギャップを感じる。知らない人もいるでしょ、
う
ん、多分。
そうだよ。
信代信代ドラをね。
ねえ、はい、そうかねえ、というわけで、
そうだよね。あ、僕はちなみに誕生日大山信代と一緒ですね。
豆知識すぎるな。
うん、はい、
そうか。
そうですね、続けてください。
次行きましょうか。はい、はい、火曜日にやってきたビッグニュースということで、インドネシア代表としてアジアカップ4試合に全てフル出場した身長185センチのセンターバック、ウルブス所属のジャスティン・ハブナー選手が期限付きで移籍、期限付き移籍で加入することになりました。オーマイガード。セレッソはもともと右センターバックに進藤、左センターバックに鳥海だったんですが、進藤がキャンプで右太ももを怪我してしまって、右センターバックに鳥海、本職左センサイドバックの高身長である船木選手を左センターバックに回す形で守備が少しだけ不安でした。そんな中でこの加入は大きい。ついにプレミアから外人が来る時代なんか、かっこレンタルやけど、と来ております。ありがとうございます。はい。なんかちょっとね、ニュースになってたね。ウルブスから、みたいな話でしたけど。
うん、いきなり来ましたよね。
ね。そう、はい、ウルブスでの出場はないらしいね。今このジャスティン選手、はいはいはい、サブナー選手はね。うん、
なるほどね。
はいはい、うん、まあ確かにあの出場ない中で、ね、レンタル先あの武者修行してもらうって中であの白羽の矢が立ったって感じなんだろうけど、ね、楽しみだね。うん、
うんうんうん、
いやインドネシア代表だって、だからインドネシア代表の選手がウルブスにいたの知らなかったな、
ね、うん、知らなかったね。なんかルッツがでもインドネシアにあるだけって感じなのかな、
ね、あーなるほど、確かに、うん、そうだね、そういう選手いるもんね。
ナインゴラン的な感じでしょ、おそらく、
うん、
多分ね、
うん、確かに、うん、そうだね、うん、
うんうん、
そうか。というわけでね、そう、はい、あのぜひね、あのこのジャスティン・ハブナー選手セレストで見てね、あの将来ねプレミアで大活躍してたら、あいつはセレストが育てたって言ってほしいな、
うんうん、
はい、というわけでありがとうございます。次行きましょう、コップジョージさんです。さてさて、選抜高校野球の時期ですと、読んでる頃には我らの高校が、第2試合に出ますと、ちょっとここバレたって言ってるのでちょっとぼかしますけど、まあ名門ですからということで、ちなみにですが、うちの高校の4番バッターは、これ言ったらまあ、か、両親スリランカ人の、すなわちスリランカ人で、スリランカの言語で、太陽の子という意味らしいです。同学年の生徒が野球で活躍する姿を見て刺激をもらい、受験も頑張りたいと思います。ミスロー、と来ております。はい、ありがとうございます。スリランカ人だってすごいね。
へえ、なるほどね。
ね、だから、
スリランカ人、なるほどね。
太陽の子。
うん、両親か。なるほどね。ハーフとかじゃないんだ。
完全にスリランカ人だね。
ガチスリランカ人だ。なるほどね。はい。
ねえ、ちょっと太陽の子で、ちょっとあと、ナオトインティライミー思い出しましたけどね。
太陽の祭りみたいなね。
みたいなね。そうそうそう。そうそうそう。
はいはい、
完全に俺は、あの、彼を今、インティライミーで認識してるんですけど、ね。
ナオトインティライミどこで区切るか問題とかあるよね。
あるよね。というわけでね。まあなんか、そうか、選抜高校野球とかもあるんですね。そうかそうか。
なるほど。スリランカね。スリランカトークあるかな、なんか。国旗が横長だよね、確かスリランカ。
あ、そうなの、俺、全然今ピンときてない。調べてみよう。そうなんだ。
カレーが美味しいよね。あとスリランカカレーあるもんね。
そうだね。
バナナの皮の上で混ぜて食べるカレーだよね。確かスリランカカレー。
ああ、はいはいはいはい。あるね。そうかそうか。
うん、あと、首都は確かスリジャヤ・ワルダナ・プラコッテですね。確か
あ、そうなの？へえ、ほんとだ。スリジャヤ・ワルダナ・プラコッテだわ。へ
え。なんかあの、とりあえず長いやつを覚えるみたいなやつで覚えました。
あ、はいはいはい。
はい。
なるほどね。そうなんだ。はあ。
どんな人なんだろう。ね、優しいのかな、
ねえ、うん、太陽の子、太陽の子だから優しいんじゃない？
優しい、ちょっとチャラい感じかな、どうなんだろう。
あ、そっちか。
やだな、チャラかったら。
そっちか。
陽キャ、根っからの陽キャみたいな感じだね。
そっち行っちゃうか、そうか、あの、暖かくね、日差しのように包んでくれるタイプではなくてね、はい、ガンガン日差し系ね。
そう、黙々とね、うん、野球に打ち込んでる子であればいいけど。
ねえ、そうね、なるほどね。ありがとうございます。スリランカマジでなあれだな、全然こう知らないな、スリランカについてな、う
ん
う
ん、島国だよねスリランカって確かね。
ね、見た感じ、うん、そんな感じする、
う、
ね、
う
ん、
うん、
あの、 インドの南にある島ですね。はい、
あ、なるほどね、
うん。はい。ありがとうございます。
はい。留学生とかいた、はい、高校とか。
ああ、俺、あれよ。高校のサッカー部にブラジル人いたよ。
う
ん、
ああ、そうだ、言ってたね。
そうそう。
それで
ポジション取られてるから。
センターバックでは勝てないと思
う。そうそうそう。
確かに。
そうそうそう。あるある。
そうだ。
ね。
なるほどね。
ブラジル人の人いたね。そうだね。そんな感じかな。やっぱ強いぜ。人種、人種の違いっていうのはね、すごいなってい
うのを、ね、そうだ
よね、痛感しました。
埼玉だとね、ラグビーで結構留学の人が来るのは多くて、
トンガ
うちの高校もラグビー部あったんだけど、そう、はい、トンガ、そう、トンガ人かな、うん、そうそうそう、
そうだよね、
庄司深谷高校に毎年3人ずつぐらいトンガの高校生が来るっていう。
3人も来んの？
学年に3人ずつ来るみたいな。
やばくない？
トンガでトライアウトをやるらしいの、庄司深谷が。
はいはいはい。
で、トンガって、日本でいう野球レベルでラグビーが結構、うんうん、なんだろう、メジャーというか、みんなとりあえずラグビーやるみたいな感じらしいのよ。うん、
はい、はいはい。
選ばれし3人が日本の高校に留学してくるみたいなのを毎年やってるらしくて。やばいよ。
すごい ね、 いね。だって、あれだよね、ラグビー、その3人がさ、それぞれさ、うん、出たらさ、マックス相手に9人トンガ人がいるんでしょ、
う
ん、
あ、そうそうそう。
やばすぎるわ。
一応、メンバー登録の制限はあるらしい。さすがに。
ああ、そうなんだ。
うん、
なるほどね。
毎年フレッシュなやつらが入ってきて。でやっぱ体格も2メートル近くとかあるらしいから、
ね、
超怖いって言ってたね。
そうだよね、当たったら、
ね、ひとたまりもないよ ね、 ね、しかもなんか汚い言葉を覚えさせられてるんだって結構、
ね、やだな、
それもやだって言ってた。片言の悪口をすごい言ってくるのがやだ、
やだな、めっちゃやだな、もう怖すぎるな。
そう、
すげえな、
はい、そういった形の国際交流がね、別に悪く言ってるわけでももちろんないんですけど、
ね、そうだね、
うんうん、すごいそういう戦士たちが送られてくるらしいですね。
いやー、うん、強そうだ、うん、怖い話だわ、うん、
ね、ごめんなさい、ちょっと全然知らない話、違う話を
留学生
しまくりました。
はい、
こんな感じでした。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、バディーズのトリコロールさんです。マリノス最高とも新大学1年生です、ACL アジアチャンピオンズリーグはマリノスがなんとか勝利して初のベスト4に進出しました。 J リーグ優勝も嬉しいですが、アジアで勝ち続けることが裏を見てどれだけ嬉しいか感じられたので、ぜひ勝ち上がってほしいです、次対戦するウルさんだっけ、ウルさんだっていうかな、は、江坂選手も所属しているので楽しみだし、なかなかの強豪ですが、この試合を勝ち上がって、反対の方でアルナスルが勝利すると、アルナスルは一昨年 ACL を優勝したので、この時点ではクラブワールドカップの出場が決まるので、ぜひ皆さんも応援していただければと思いますと来ております。ありがとうございます。
なるほどね。
なるほどなるほど。どのことあれなんだね、江坂選手、柏とかにもいたよね、うん、柏にいて浦和かな、うんうん、にいて、で今は韓国にいるんだね、江坂選手ね。
ちなみにアルナスル負けちゃいましたね、それで言うと。あれね、ロナウド先生のところ
ね。ああ、そっか、あったね、なんかね。
うん、ロナウド。そう、涙流すぐらい悔しがってましたけどね。
いやー、すごい熱い男だよね、本当に。すごいよな。
さすがだよ。しかも、アルナスルで50ゴールとかも達成したんでしょ、
うん、早
っ。何者なんだよ、マジで。すごいよね。
すごいわ、本当に。ねえ。
いや、すごい、腐らず頑張ってるのがすごいよね。
すごい。
サウジ散々言われてるけどさ、なんなら戻ってきちゃう選手とかもね、
ねえ、
ヘンダーソンとか、脱獄しましたけども、
ね、
お金払ってね、
うん、
はい、でしたけども、いやすごいよ、それだけ腐らず涙流すぐらいね、うん、悔しがってても、うん、いやもう次元を超えてる ね、
ね、
それで言うと
ね、やっぱり確かに与えられたっていうか、なんかいる自分がいる場所でさ精一杯やってっていうのをさ、
いや本当だよ、
素晴らしいよね、
うん、ちょっとユナイテッド的にはなんか悲しい別れではあったんだけど、
ああ、うん、はい、まあそうだね、確かに
ね、え、でもいやもうすごいよ、うん、
ねえ、
間違いなく伝説だ ね、 いつまでやるのか本当楽しみだ ね、 ね、逆にね、
うんうん、確かに、はい、そうだね、いや
なの で、
で、
うん、ベスト4はだから逆側はアルヒラル対アルアインだって。
なるほど
いいね、
そうか、
アルヒラル対アルアインですね、
そうか、はい、じゃああれだね、決勝でまで行ってちゃんと勝ち上がって、うん、クラブワールドカップを決めなきゃいけないんだね。
そうですね、そんな感じですね、うん、
なるほどなるほど、というわけでね、じゃああれだね、残り2つ頑張ってくださいって感じかな、
うん、うん、そうだね、はい、
はい、ありがとうございます。次、 アルミホイルのさんです、お二人のそれぞれの推しチームの今のスカットに、過去に所属していた選手を全盛期の状態で一人加えられるとしたら誰を選びますか。過去、例えで言うとチェルシーに全盛期のドロクバみたいな感じですといただいております。ありがとうございます。というわけで、
確かにチェルシーにドログバいたら最強だろうな。今
最強だね。確かに
圧倒的リーダー不足ではあるから、
うん、うんうん、確かにね。そうだね。というわけでどうですか、
ユナイテッドにでしょ。
うん、
どうだろうな。やっぱファーディナンドさんじゃないですか、やっぱり。
お、
うん、
守備の補強をしますか。なるほどね。
絶対的キャプテンをね、リオファーディナンドさんか、
うんうん、はいはいはい、
ウェイン・ルーニー先生かな。あとは、
あー、なるほどね。はいはい。
そうかな。
ルーニーいいね。ルーニーどこでもできるしね。
うん。ロナウドはな、ちょっと最後悲しかったけど。
はいはいはい。
レアル大暴れ時期のロナウドが入ってくれたらどうなるかわかんないね。
なるほど。はいはい、はい。
ちょっと若造だったからな、ユナイテッドにいるときは。
うんうんうんうん。なるほどね。
ファーディナンドかな。うん。
確かに。ファーディナンドは、確かに頼りになるね。うんうん、
絶対強いよ、うん。
そうだ、確かに。それはいい補強かも。うん。
うんうん、
俺はどうかな。リワプールはね、
はい、ハイト？
いや、どこでもできるからね。
リース、リースとか。リース、リースね。
いやー、リース。リースね。やっぱね、鉄板、今さ、あれじゃん、遠藤過労死じゃん。そういう意味でも、ね、アンカーにジェラードが欲しいかもしれない。
スティーブン先生ね。
うん、はい、そうそう、なんだ、別に遠藤がいや俺出れるから大丈夫って言うんだったら、はいはい、別に、うん、インサイドハーフで使えばいいわけですし、
ね、
ジェラードはね。そう、中盤かな、なんだかんだ多分マカリスター、ショボスライ、エリオット、遠藤、なんかちょっとフラヘベルフとかまだ頼りないし、私なってくると、なんか、今言うて、誰か一人がっつり怪我したら意外とやばい気がするんだよね、中盤ね。
なるほど。はいはい。
まあでもね、ちょっとロマン枠というか、あれで、全盛期スアレスをワントップにぶち込むっていうね。
確かにね。全盛期スアレスいいね。
欲しいんですよね。
とか、全盛期フェルナントーレスね。スピードタイプだった時のフェルナントーレス、ね。
そうそうそう。欲しい欲しい。そうね。かな、うん、そう。もうね、後ろはね、大国旗がね、締めてくれてるのでね、そう、大丈夫なので、中盤と前、ま、前も人数足りてるっちゃ足りてるんだけど、ね、やっぱ、ね、そう、スアレス、トーレスはやっぱなんか、夢を見ちゃうからさ、欲しいよね。
確かにね。うん、はい。
って感じかな、
うん、はい。なるほど、はい、ありがとうございます。
ねえ、この辺の話はちょっとね、楽しいよね。うん、
ミルナーはいらない？いつのミルナー入れてもいいよ。
ミルナーは
いつでも全盛期だから。
そう、ミルナーは今が全盛期だから、そう。いつでも彼は今が世界、あと最高だからね。
そうだね。
そう、転がり続ける
男。いつの時代のミルナーね、入れてもいいなと思ったけど。
ねえ、それはもう確かにな。だから今帰ってきてくれてもミルナー嬉しいからね。はい、
なるほどね。
はい。ありがとうございます。
意外とリバプールレジェンドってなんかあんま思い出せないな。
ああ、まあまあ、確かに、そうかもしれない、ね。
強烈なのがいるからかな、確かに。
そうだね。あと、やっぱり、まあ、ここ、だから俺らがそれこそ、なんかね、一番その中学とか、高校とかで、ウイーレとかやったりとか、サッカー見てた時ってさ、うん、ちょっとリバプール低迷期だったじゃない、
うん、そうだね、確かに。
そうそう。それもあってね、どうしても、もうちょっと上の人だとね、また分かる選手出てくるんだろうけど、うん、っていうのはあるかもね。
そ
うだ
ね。うん。なるほど。はいはい。そんな感じですな。ありがとうございますね。
ね、
はい、
ありがとうございます。
ベナユンとかね。確かに懐かしい。
そうだね。
あの頃のリバプール今見てたら懐かしいな。うん、
確かに、ね。
ベナユンちょっといろんなとこにいたからあれですけど。はい。
うんうん、
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。常にカッコつけていたい大輝さんです。たくみさんがフットやもっとたくさん聞いてほしいという旨のポストをされていましたが、僕もそう思います。こんな楽しい番組もっと広まってほしいです。いや、ありがとうございます。で、やっぱりゲストを招くといいんじゃないでしょうか。 YouTuber さんとのコラボとかどうでしょう。コウタさんとかコウタさんとかといただいております。ありがとうございま す, いますね。ツイート見たよ俺も。
はいはい。まあね、どうなんだろうな。ポッドキャストっていうこう回がね、一回はあるかなと思いますけども。
そうだね、はい、どうしてもね、
うんうん、そうだね。 YouTuber ね、
うんうんうん、
グレちゃん、
グレちゃんさん、 ねえ、多分プレジャーさんのあれなんだよね。ちょうど、推しチームが被らないっていうね。
確かに。
そうそう
確かに。ビッグ
そ
4じゃないですか。確
う。
かに。
ね。
なるほどね。
話しやすさはあったりとかしますけどね。
確かにね。
ねえ。そうだね。なんかね、もはやね、逆にね、俺らがね、YouTube に進出するとかね、俺ら収録風景そのまま上げるみたいなね、
確かに。
感じになっちゃうけどね。
なるほどね。
ねえ、まあちょっと
チェル
ね。
シーを応援してる有名人にあんま合わないんだよ、それで言うと。
ああ、
あん
確か
まいな
に。
くない？
パッ
あ
と
ん
出
ま
てい こ
な
ない わ。うん。確かに、ほんと出てこないな。うん。
プレちゃんはだって、アーセナルと
と、
シ
シ
ティ
ティ
でし
だ
ょ？
ね。うん。
そうだよ
そう
ね。
そう。
で、トークショーもリバプールと入荷するでしょ？
そうだね。
で、
うんうん。そうだ
あ
そう
と
だ。
は？ナフィケンフットはスパーズと
バーズだね。
シティでしょ？確か。
うん。うん。
ね。いない
そう
んだよ。
だ。出てこない
あん
ね。
まいない。そう。
空いてるぞ。チェルシー。YouTuber になりたい人、
だ
チェル
から我
シー枠
々
空いてる
が、
ぞ。
そう。僕たちがチェルシー YouTuber になるか。
ちょっと
であ も、
れね。
東海オンエアのあの、身長でかい人は確か。
うーん、そう
忘
なん
れちゃっ
だ。
たけど、確かね、チェルシー好きだった気がするな。
へえ、確かに、ちょっと東海オンエア分かんないんだよな。なるほどね。はい
僕もあん
は
まわかんない。
い。うんうん。
こんな感じです。
なるほど。
コー
と
タとい か
う、
ね。
ね。
いつか3人でまたできるといいですけど。
ね、そうだね。うん。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさんです。2通目かな？ 2 通目ですと。サガン鳥栖戦見に行ってきました。セレスト対サガン鳥栖かな？見に行ってきました。前節からスタメン変更は1人のみで、上条選手が外れて、レオ・セアラ選手が入りましたと。で、鳥栖のスタートの、左サイドバックには、13歳の時から20年間、在籍した、セレスに在籍した丸橋選手が入りましたと。
確かに、丸橋ってセレスのイメージあるけどな、確か
ね、鳥栖に移籍してましたね。
に。
そうだね。はい。というわけでね、前半はこれまでの3試合と違って、かなり押し込まれるシーンが目立った感じでした。ただなんとか守りきって、スコアレスで終えると、後半から香川に変えて、ビトール・ブエノ選手を投入して、これが大当たりして、というわけで、VAR 待って、アディショナルタイム10分待って心配でしたが、2点リードして、クリーンシートで連勝を飾りましたと。おめでとうございます。まあ、前半厳しい状況の時に、トスにゴールを許さず守りきったことも大きかったですね。クリーンシートで試合を終えることができたのは自信につながるはず。というわけで、今日の勝利の結果で、土曜日の試合が終了した時点で暫定3位と。マジで、あれ、優勝が見えちゃうかもというところで、インターナショナルマッチウィークで休みですが、自分たちのサッカーを継続しつつ、修正すべきところをちゃんと修正していこうぜ、ということです。じゃあ、PS にもらってね。PS。チャンピオンズリーグベスト8の組み合わせが決まりましたね。マドリード対シティ。はい。フット、オンエア、フレンズ、なんだっけ？ FFF ってなんだっけ？フット、オンエア、
オンエアファミ
ウ
リー
ィリー
フ
フ
レ
レ
ン
ン
ズ
ズ
み
だ。
たいな、
そう
なん
だ。
かそんな感じの気がする。
そうそうね。の、コースケさんと、現在バッチバチです。皆さん、レアル・マドリードに力を分けてくれ、と来ております。ありがとうございます。はい。ちょっとね、試合の途中経過のところを端折らせていただいたんですけど、セレッソ、暫定3位だったんですけど、今の順位は何位なんだろうね。あれですけど、セレッソもあれだね、調子良さそうな感じなんだね、これ見てるとね。
そうだね。
うん。というわけで、今の順位を見たんですが、今も3位だ。はい。というわけで、多分日曜の試合終わった後も含めて、3位で、ということで、なかなか上り調子ですね、セレッソもね。うん。そうか、そうか。
町田が1位なの。すごいな。町田。
ねえ、松田3連勝なんだっけ？確か開幕戦と引き分けた後3連勝なんだよね、確かね。
なるほどね。すごいな、町田。勢いある。
ねえ、すごい。このまま優勝したら J2
本当
昇
に？
格から、だから、ガンバ以来じゃない？
そうだよ。
うん。
定期的にやるよね。ガンバとかレイソルとか、
ああ、
そういう
そうだ
感じ
ね。
はね。
あ、レイソルとか確かに あったね。
確かに。本当に
そ
渋谷にスタジアムできちゃうんじゃない？
う。
ちょっと。
つい
こん
に。
なことあったらね。
ねえ、サイバーエージェントのビル1個移転して潰してそこにスタジアム作るか
い
も
や、
し
そうだよね。渋谷再開発の一つに入るかもしれない。スタジアム建設が。
れない。ねえ、でもなんか渋谷にサッカースタジアムとかあったらいいな。なんかこう、ロンドンにあんだけサッカースタジアムあって、なんかちょっとこう、感動したし、ね、都心にああいうスタジアムがあるといいな。
で
羨ま
きん
しい
のか
な。
な？そんなね、渋谷にね。
サッカー専用スタジアムな。
うん、宮下パークぶせば多分できそうだよね。
確かに、ね。あとさ、あの、代々木公園の中に、あの、人工芝のサッカー場あるんだけど。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう。
確かにね、
あそこのところをちょっと広く取って、ね、天然芝の。
代々木公園ね。
スタジアムとか作ってほしいな。うん、
確かにね。できなくはないかもしれない。
ね、
はい、
ね、そうそう。というわけで。とまあ、CL の話はありますけど、はい、ね、レアル対シティ、なんか事実上決勝戦みたいな試合ですけど。
うん、確かにね、CL ね、あんま触れなかったけども、そうですね、確かに。
ね、
うん、
あの、レアルシティ、アーセナルとどこだっけ、バイエルか、の山がやばいみたいなね、はい、そうそうそう。
なるほどね。
うん、まあね、ここはもう正念場だと思うので、あの、レアルの皆様には、シティのね、体力をゴリゴリ削っていただいてね、うん、はい、ちょっとね、プレミアリーグの方をおろそかにする手助けをしていただければと思ってますけど、僕は。
確かにね、はい、まあ、なんか、チャンピオンズリーグって感じだな、確かに。アトレティコ、アトレティコ、ドルトムントか。
そう。これ渋いよね、なんかね。うん、
パリバルサ。いいね、うん。
いいね。パリバルサは、ね、なんか、うん、なんかこう、またかよ、みたいな感じするけど。う
ん、メッシダービーだ。
ねえ。
ネイマールダービーでもあるか。
そうだね。そうそうそう。楽しみですね。
なるほど。
まあ、そうだね。あの、そう、レアル、シティはね、あの、死闘を演じていただいて、シティギリギリ勝ち、うん、アーセナルとバイエルンはギリギリ勝ちで、あの、もう一回削り合って、プレミアをおろそかにするっていうのが僕のプランなのでね、皆さんぜひお願いしますよ、ね、はい、はい、ね。そんな感じかな。はい、ありがとうございます。はい、次行きましょう、沖縄のブロギーさんです。長文になること先にお詫びします。今年度で4年半以上続けたサッカーコーチを、就職が決定したので3月末で辞めることとなりました。やんちゃな子もいればおとなしい子もいて、どんな風に声掛けをしたら楽しくサッカーをしてくれるだろうかと毎回考えて、それでもダメな時はあり、試行錯誤しながらやっていました。コーチがいてくれるからサッカー楽しいと言ってくれる子や、保護者からコーチに言われたことだから一生懸命頑張ってます。ありがとうございますと聞いたりもしました。これだけで次のステージに行っても頑張ろうと思いました。しかし自分と同時にサッカー部を辞める子がいます。理由は中学受験です。1年前まではお母さんが決めたことだし、受験なんてしないと断言してました。でも本人が最近受験すると決めたそうです。もちろん本人の決断なので何も言えませんでしたが、少しでも精神的にきつい時に吐け口としてサッカーが残っていればいいなと感じました。どんな決断をしても楽しい思い出としてあれば少しでも教えていた甲斐があったなと感じますといただいております。なんかグッとくるお便りですねこれね、
う
ん、
そうですね、いいですね、うん、はい、
いやーすごい。まずコーチ、お疲れ様でした。すごいね、4年半以上続けたっていうこと書いてるけどね、なかなか4年半しっかりこう続けられることってないと思うし、多分ブロギーさんが教えてサッカーをね、なんていうか好きになって今も頑張ってる子がいっぱいいると思うので、なんかすごいいいなと思ってお便り読んでましたけど、うん、
うんうん、
あ、そう、これね、俺ちょっとこれ読んだ時に、僕結構同じ境遇の話があるので、うん、あ、なんですけど、はいはい、僕も中学受験してて、で、
ね、
最後の1年はあの5年生の終わりで一旦サッカーを休止して、で、あの6年生の受験が終わってからちょっとだけ復帰させてもらったっていうことがあったんですけど、僕その時のコーチすごい感謝していて、あのなんかなんだ、受験頑張るのも、あのサッカー頑張るのも、あの、お前で決めた方がいいし、悔いないようにやりなよって言ってくれたコーチがいたおかげで、そう、あの、中学受験頑張れたっていうのがあったので、多分ブロギーさんの話もすごくね、あの、響いてると思いますよ。うん。なので、なんだろうな。このね、サッカーが楽しくてまた戻ってくることがきっとあると思うのでね、その時にブロギーさんがまた、あの、その子に声かけてあげるといいんじゃないかなと思います、僕は。うん。
はい、
はい、
ライフイズフットボールですから、
はい、いい言葉だね、便利だ、ね、便利って言うとこれ失礼かもだけど、うん、いい言葉だね、
はい、
うん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、では次がスパージーはゴリゴリさんです。もしこれがピッツァラトーク2通目だったら同じ内容なので無視してください。うんと来てるけどもあれかな、いつまでスパーズというチームは勝負弱いのでしょうか。かっここれがスパージーですよ。しかも代表ウィークや試合延期などで2週間空くときに限って毎回負けやがるので辛さ倍増です。さて先週のコナントークの補足です。新一とランは両思いなのにお互いが奥手なために付き合うまでは言ってなかったのですが、ロンドンで新一が たとえ俺がホームズでも解くのは無理だろうぜ、好きな女の心を正確に読み取るなんてことはなと告白、ランは保留していましたが、修学旅行先の京都清水寺でキスすることで返事となり、正式に付き合うようになりました。あとテキーラはいます、2メートルの大男 で、まあ、で関西弁を喋ります。しかし登場会で爆死しています。ですが死体が出なかったので真偽は不明ですと来ておりますね。ありがとうございます。
テキーラいたんだ、ね、やっぱでかいやつだった。テキーラ
テキーラでかくて関西弁を喋って登場会で爆死するっていう結構な属性属性持ちですけどね、はい、
なるほどね。
ねえ、いただいてますか。まああれかな、まずスパーズの話ちょっとね、試合のレビューかな、前半回のレビューのとこでも話したけどね、フラムに 3-0 っていう、ちょっとねせっかくあのビラ戦勝ったのに、うん、ちょっともったいない負け方しちゃいましたねスパーズはね。確かに、まあね、あの僕も気持ちは今同じですよ。リバプール、2週間空くときに限ってあの負けやがってと思ってますけど ね、うんうん、気持ちは分かります。なのでね、ちょっとね、あの選手たちがフレッシュな気持ちで戻ってくれるのを期待しましょう。うん、
うんうん、
ね、とコナントークですけどね、なんだ、工藤新一くんのこのなんだ、たとえ俺がホームズでも解くのは無理だろうぜ、好きな女の心を正確に読み取るなんてことはなと告白って書いてあるけど、告白になるこれどういうシチュエーションこれと思ってんす。
粋な男だ ね、 なるほどね。
そうコナンの、あコナン、そうか、匠はそんなに漫画とかも読まないし、映画とかもあんま見たことない。
見たことない。
そうか、あのねコナンのね、かっこつけゼリフね、ちょっとこっぱずかしくなるぐらいかっこつけ、うん、
そうなんね。
そうそう、あの怪盗キットとかもね、怪盗キットわかる、はいはい、あそうそう、
あ分かる、白いやつね。
あそうそうそう、彼とかもねなんか、うん、あの予告状とか出してね、あの、はいはい、物盗みに来るんですけどね、あの立ち去る瞬間とかにね、あのなんかその月下の魔術師がどうのこうみたいな話をし始めてさすがにそれは恥ずかしいよと思いながら聞いてますけど、
ね、なるほどね、
はい、でもまあそれがいいんですよねきっと ね、
ね、
あの、まあ、実際あの映画とかで見るとねちょっと興奮しますしね、うん、それはいいんですけどね、はい、
はい、
というところでね、テキーラがいるとか分かったのがね、あの今週の進捗かな、あよかったです
はい、
はい、ありがとうございます。コナントーク、はい、コナン面白いよね、僕も好きですよ、
うんうん、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次マキュアルコップさんです、ね、先週の配信で匠さんと浦和好きが一緒と判明し、一人フットンヤードがさらに強まったマキュアルコップです。これ以上共通点が増えるとそろそろお二人に惹かれそうなので、これ以上は自粛しますさて本題ですが、最近フットンエアのエピソード0から遡って聞き始めています。出会いが第72回頃、本格的にリスナーになったのが第100回頃なので、まだまだ聞いていない過去の面白話を楽しんでいます。恐縮です ね、今は40回ぐらいまで聞いているのですが、匠さんの変わらないアフリカ選手愛、京平さんの挨拶遍歴など楽しく聞いています。当時お二人が期待していた選手の答え合わせなど、今聞くからこそ楽しめる部分もあるので、皆さんにもぜひ聞いてほしいです。かっこ、グリーンウッドさん、かなり期待されていたのに、ちょっとチルウェルなど面白ワード探しもしています。お二人や先輩リスナーさんのお気に入りエピソードもお聞きしたいです。引き続き聞き倒していきます。といただいております。ありがとうございます。だからすごいね、めちゃめちゃ聞いていただいて嬉しいね。
うん、そうだね。ちょっとチルウェルってあったな、確かに。
ね、まあ、言われて思い出した。
もはやなんだか忘れたけど、もはや。
ね、
何で言ったのか覚えてないけど。
まさに、俺も、あったな、でもなんだっけってなってた。
忘れたな。
ねえ、ありましたね。そう、てか自分たちの方が意外とね、覚えてなかったりするんだよね、こういうのね。
はいはい。
というところでね、いただいてますけど、もう、お気に入りエピソード。っていうのをいただいてますけど、なんかある？
そうだね、なんだろうね。
ねえ。
フィファランキングクイズ？
出た伝説の。あのね。
でもそうだね。やっぱ俺たちのレジェンドじゃない？最近やってないけどさ。
そうだね。俺レジェンドはね。
シリーズもので言うとね。
うん。うん、結構俺も俺レジェンドはあの好きで、あのなんていうの、あの自分が放送する回、喋る回は、うん、あの。逆にその好きな選手のことをよりちょっと調べていろいろ するので、なんかね、その後より好きになったりとかするっていうのもいいですし、
なるほどね。
そう、はいはい、あの2人が話す回はね、あの聞いててほえーと思いながら聞いてて、普通にリスナーの気持ちで若干聞いてたりとかするんですけど、
はいはい、
うん、いいよね俺レジェね、うん、
うん、
そうだね、
そうだね、そんな感じかな。
俺あれ好きなのよ、あの俺のベスト12、あの11プラス1の
やつ、ベスト11だけじゃなくてね、スーパーサブまで選ぶやつね。
そうそうそう、あの回も結構好きだったりとかしますけどね。
ああ、ドラフト会議みたいなやつもやったよね。それがそう
かやったね。あ、そうそうそう、うん、そうかな、うんうんうん、そうなのよ。
もうディフェンス足りなくなっちゃったやつね、僕は。
フォーメーションがやばいやつ、ね、そうそうそう、
あったな、
ありましたね。というわけで、そうね、なかなかね、そういろいろ喋っ、確かにあの過去遡るといろいろ喋ってるなと思いますけどね。
そうだね、確かに、いろいろやったなって感じだね。
ねえ、というわけで、そうなんかね、あの最近聞き始めた人もなんか、あのその時旬の会話とかだとね、あのあれもあんまりだけど、なんかね、こういう俺の12みたいなやつとかはなんか、
はいはい、
今来ても多分きっとね、あ、あるあるみたいな話で多分楽しく聞けると思うのでね、ぜひ、
確かにね、
聞いてみてくれると嬉しいですね。
はい、
うん、
一応我々ももうすぐ3周年って感じだからね、しれっと。
そうか。
3月で。う
ん、来週？再来週ぐらい？そのぐらい？なんか3月末とかだよね、うん、確かね、
う
ん。
そうそうそう。
いや
増えたものだ、配信。
増えたも
の。もう100、150とかいってる？
うん。いってるはず。うん、ね、154だっけな。今回155回目かな。な
ね、
うん、
まあ1年で50話ずつぐらい進んでるからね。確か
そうだね。うん。
はい。
いやすげえな。はい。ありがとうございます。いいですね、マケルコプさん、ありがとうございます。はい。次、ペップの娘の彼氏さん、過去2児の父って書いてあるけどね、デリアリさんさん、おめでとうございます。はい、助けてください。X、Twitter のおすすめがエッチな投稿ばかり表示されるようになりました。何かのウイルスでしょうか、それとも深刻なバグでしょうか。皆さんの X のおすすめ欄は不具合ありませんか。前までは可愛い猫の動画がたくさん表示されていたのですが、最近は可愛い女の子が男性とニャンニャンしている動画が表示されてしまいます。どうか博識のお二方、こちらの解決策を教えてくださいと来ております。ありがとうございます。なんか
おすすめで出てくるやつか、
はいはい、ねえ、あのかっこ二児の父がこの投稿に深みを増しているよな。
なるほどね。
ねえ、あのあれですね、あんまり言いたくないけどたくさん見てるからですね、
はい、レコメンドされてるのね。
ねえ、あ、確かに、
あんたこれが好きでしょって感じでツイッター側に出されてるわけね、
はい、ねえ、完全にツイッターにエッチなおじさんだと認識されてるので気をつけてください。
なるほどね、はいはい、
ねえ、確かに、あの実際あのフットウェアのアカウントめちゃめちゃサッカーの情報おすすめで出てくるからめっちゃ助かるんだよな、うん、
ああなるほどね、うん、それはなんか分析されてるのかな、そういうアカウントっていう風に。
ね、
なるほどね、
まあそりゃそうだよな、俺らだってサッカーの投稿ばっかりだもんな、うん、
なるほどね。
ねえ、というわけで、
なんかそうだね、はい、意図的になんかいいねいっぱい押せばいいんじゃないですか。なん
か ね、確かにね、うん、なんかね、あの政治のニュースとかずっといいね押せばいいんじゃないですか、
ね。押してればそういう情報しか出てこなくなるかもしれない
ね、そう、むしろね、あの望んでるおすすめが出てるだからね、喜んでほしいですけどね、デリアリさんにはね。
はい、
はいはい、というわけで。あのね、ほどほどに、あとあのね、あの画面をね、子供に見られないようにしてくださいね、うん、はい、ありがとうございます。次行きましょう。エリオットさんです。先週のお便りで薪割りコップさんが薪割りのお話をされていましたが、私も薪ストーブユーザーで毎年3トン程度の薪をすべて斧で、すべて斧で割っています。3トン
すごい、ね、
?7 分みたいな、ちょっと。
すべて斧で。
ねえ。そう、かっこいいね。
パワフルだね。
ねえ。
なるほどね。
いいですね。すべて斧で割っていますね。京平さん、たくみさん、熊本でも薪割り体験お待ちしております。さて、先週も出張で上京していたのですが、羽田のラウンジで仕事をしていると、聞き覚えのあるいい声が。顔を上げるとなんとジョン・カビラさんでした。お連れ様もいたので声はかけませんでしたが、有名人にあまりの興味のない自分もマンデーフットボール世代なのでテンション上がりました。カビラさんの声でジャパン渡るエンドリバプーを聞きたいですと来ておりますね。ありがとうございます。
なるほどね、
はい、はい、いやー、まず、まずね、薪の話をね、うん、びっくりしたよ、3トン、ね、そんないるんだね薪ストーブって。
ね、そうだね。まあ一個一個が重いからね、確かに。
まあそうかそうか、うん、確かにね。すごいな。いやね、重労働や、お疲れ様です。
そうだね。
ねえ。
なるほど、なるほど。
ねえ。
すごいね、素手で割ってるんだね。
素手っていうか、
人力、人力なんだね。
はいはい、そうだね。確かに。いやね、すごいね。俺ら、北海道行っても、熊本行っても、薪割り体験ができる、ね。
うん、うん。
はい。ありがたい限りですね。はい。行った際は、お声掛けしますので、ぜひ、お手伝いさせてくださいませ。はい。と、ジョン・カビラさんを羽田で見かけたそうですね。いいなぁ。ジョン・カビラ、確かにテンション上がるな、なんかな。
そうだね。ジョン・カビラね。なるほどね。ね、はいはい。ジョン・カビラと、カビラ・ジエは別物だよね。
はい、あ、別物の。兄弟、
ね、
兄弟、
ね。
そうそうそう。
なるほどね。
ねえ。
ジョン・カビラは、楽天カードマンではないよね。
楽天カードマンはカビラ GA じゃない？
むず。むず。なるほどね。
多分合ってるよね。そっち自信なくなってきたわ。
確かに。確かにそうかもしれない。なるほどね。ちょっと優しい顔してるのが GA の方か。
ああ
。バラエティっぽい感じのね。
そうだね。で、ジョン・カビラはちょっとどっちかっていうと、なんだ、渋めのなんか感じするよね。ヒゲ、
ね、
のイメージ。
ポップな方が、そうか。カビラ GA の方ね。うん、
カビラ GA だね。そうそう、はい、日本代表とかに出てきてクーとか言うのはカビラ自衛だね。
ああか、博多華丸の方はカビラ自衛だね。
あ、そうそうそう、はい、博多華丸の方です。
難しい。なるほどね。
ねえ。
そっか、ジョン・カビラか。
カ
ビラ自衛だったらわかるかもしれないけど、ジョンさん、そうね、うん、なるほど、
ね、確かにジョン・カビラ、確かになんか ね、似てるおじさんいそうだからさ、ルックスで、うん、なんだ、ジョン・カビラかって思うけど、声聞いたら絶対わかるよな。確かに。
そうだね。確かに。
うん、確かに。ね、本当に。親の声より聞いた声。マンデーズ・トゥモローで。
なるほどね。なるほど。
ね
え。RG もちょっとセットで置いときたいね。
ねえ。というわけで、いいな。ちょっと羨ましいね、そういうのね。
はい。
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。サミュレート2時50分さんです。どうも、サミュレート2時50分です。 FA カップ面白すぎ。リバプールとマンチェスターユナイテッドの試合は興奮しまくりました。この試合に関しては、ユナイテッドの勝ちに対しての執念がすごかったですね。遠藤は明らかにガス欠してたけど、変える選手がいないのが痛い。個人的にはガクポが絶望的だったので、今後サラを交代するときはエリオットを配置するか、エリオットを中盤起用の時はブラッドリーをウィングで起用したら面白そうだなと思いました。またチェルシーも勝ててよかったです。同点にされた時は焦りましたが、ジャクソン、パーマー、ギュスト、その他面々もいい出来だった。でもスターリングがひどい。まだ20代前半の若手選手ならわかりますが、この年になって波が激しく守備はおろそか。彼が好調の時は止められないんですけどね。まあ、ここまで来たらラッキーでもいいので、FA カップ取って EL に行きたいです。といただいております。ありがとうございます。はい。というわけで、前半がリバプール、ユナイテッドのお話で、後半がチェルシーのお話ですけど、ね、まあね、歌謡界のオープニングトークで散々リバプール、ユナイテッドの話はしてるので、うん、あれですけど、チェルシーサポーターのね、サミュレート2時50分さんからも見て、ガクポ絶望的。でブラッドリーの方がいいんじゃないって言われるっていうのはやっぱね、こう厳しいよね。学校ね、頑張ってほしいな、うんうん、
そうだね、
ねえ、うんうん、と、あれかな、スターリングの話ちょっとしてたけどね、チェルシー、うん、レスターの試合、匠あれだもんね、フルで見てたんだもんね、
うん、うん、うんうん、
はい、というわけでしたけど、どうでした、やっぱジャクソン、パーマー、ギスト、よかった。うん、
うん、まあジャクソン、そうだね、うんうん、顔は泥側なんだけどね。
うん、確かに、
もう一押し欲しいよ ね、ジャクソンはね。
そうだね、うん、うん、
パーマーはすごいよ、うん、
ね、パーマーめちゃめちゃいいよね。なんか、うん、シティは出したの後悔してるんじゃないかぐらいのね、うん、いい
出来ですけど、試合に出たいから出たっていう感じかもしれないですけども、
うんうんうん、
まあ明らかにもう外せない選手にはなってるよね。
ね、
う
ん、そう、なんかスパーズのマディソン、チェルシーのパーマーって感じの立ち位置やね、うん、イメージ的には。
そうだね、うん、ゲームメイクできるしいいと思いますね。
ねえ、そうだね。そうか、FA カップを優勝すると EL いけるんだっけ。そうかそうか、
そうだね、うんうん、
そうかそうか、なるほどね。 確かに。そうだよね。ちょっとリーグ戦もね、厳しそうだからね。さすがに EL まで食い込むのはね。ここが、チェルシーも正念場かもしれないですね。うん。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。小川マリノスさんです。京平さん、たくみさん、リスナーの皆さん、おはこんばんちは。すごいね。全部混ぜたね。おはこんばんちは。自称子さんリスナーの小川マリノスです。と。先週水曜日に現地観戦してきました。アジアチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦、読めない、山東泰山、山東泰山、わかんない、どっかな、に勝利し、マリノスがベスト4進出を決めました。長戸選手がイエローカードで退場、2枚で退場となった時はどうなることかと思いましたが、10人になると強さを発揮するのがマリノスの伝統ということで、アンデルソン・ロペス選手が、ゴリゴリ突破を試みるなど、みんながハードワークした結果、10人のマリノスにゴールが生まれ、無事勝利することができました。ここなんだね、バジーズナトリコローさんとも話、ちょっと出てましたけど、次は4月の17日と24日に準決勝に、で、ウルサンヒョンデ、ウルサンだったらしい、ウルサンヒョンデ戦になります。ウルサンの監督は J リーグのレジェンドでもあるホン・ミョンボ、元浦和の江坂選手が所属しています。ここも絶対勝って決勝に行きたいです。サポーター仲間たちは早速ウルサン旅行の検討に入りました。わら、私は日本から応援しますと。で、ちなみに西側地区の準決勝は、ネイマール所属のアルヒラル、うん、そうかそうか、アルヒラルスかっこサウジが、そういうことか、はいはい、と、クレスポが監督のアルアイかっこ UAE ですと、なるほどね。あとあれかな、マリノスの10人になった時の強さ発揮した話をいただいてますが、ざっくりね、2003年の、J リーグのセカンドステージの最終節の岩田戦で、ゴールキーパーの榎本選手が退場した試合がその試合に該当しますと、後半ロスタイムにドラゴン久保が、ヘディングシュートを決めて試合終了間際に勝ち越して奇跡の逆転優勝を決めた試合ですと、他にも2021年のナビスコアカップの決勝があったりと、先日17日のアウェイ京都戦も、10人で勝利と、10人のマリノスは強いんですと覚えておいてくださいと。というわけで長くなってしまいましたが、今週のマリノストピックでした。今週もお付き合いいただきありがとうございました。それではとフォードといただいております。それではワトフォードか、なるほどね、ありがとうございます。はい、というわけで、まああれかな、ACL の話はね、前半でもちょっとしてるのでね、割愛させていただきつつ、ね、あれだね、10人になると強いみたいな話は、なんか、結構さ、こういうのあるよね、なんか、10人になって減ったけど意外と勝ったみたいな、これ、リバプールも結構あるんですよ。うん、
まあ、なんか、戦術が明確になるみたいな感じだよね。
ね、そうそう、引いて守ってカウンターでみたいな感じするからね。そうそうそう。うんうん、確かにね。というのでね、なんかこういう話を持ってると、でも確かに10人になったけど諦めずに応援できるから、ちょっとね、いいですよね。うん、
いいですね。はい、
ね、というわけでね、ACL マリノスぜひ取ってね、クラブワールドカップでね、見たいね、頑張ってください。うん、
うんうん、
ありがとうございます。はい、で、これ最後かな、マキアリコップさんです。久々にモヤモヤした朝を迎えましたが、まずはユナイテッドの FA カップ勝利おめでとうございます。しかもこの間にスパーズとビラが勝ち星逃しているので、プレミアのトップ4滑り込みの目が見えてきた気がしますと。リバプールファンとしては悔しさもありつつ、ユナイテッドの方が気持ちが入っているような気がしていたので、潔く負けを認めつつ、これをいい薬にしてリーグと EL、プレミアリーグと EL に挑んでほしいです。サラーのラマダン期間だったこと、オールドトラッフォード、過密日程など差し引いてみなければならないいけないところもあるかと思います。決して全て失ったわけではないので、引き続き応援します。ただ今度からカウンターはサラーのみでお願いします。大人数で圧倒的に有利な大迫力カウンターは、結果迷って決められないパターンが確立されつつあるので、では巻き割り頑張りますといただいております。はい、ありがとうございます。は
い、
そうだよね、巻き割りコップさん、負けた時のモヤモヤで巻き割るって言ってたから、多分この試合めちゃめちゃ巻き割れるんじゃないかな。ねえ、そうですね。というわけで、ユナイテッドはね、勝ってスパーズビラが逃してるから、うん、ちょっとね、このままね、上り調子でいってほしいですね。
うん、そうだね、ちょっと頑張ってほしいですね。はい、
ねえ、そうかそうか。というのと、 リバプールはそう、サラがねラマダン期間入っちゃったんですよ。
はいはいはい、
日が出てる間彼ご飯食べれないので
飯食えないみたいなあるよね、
うん、そうこの試合あれらしいですよ、日が出た時間からその試合までの時間11時間ぐらい何もご飯食べれなかったらしいです
あそうなんだ、
はあ、ねえまあねこればっかりはさ、そう彼がねそもそもサッカーより全然上位に来てることだと思うので、このイスラム教のとかっていうのは ねもちろんしょうがないんですけど、はいはい、ねこの期間ちょっとね、それこそマネ行った時はマネもそうだったけど、ラマダン期間ね明らかにサラーとマネの出力が落ちるリバプールありましたね。そうそうそう、
なるほどね、
うん、あね早くいやちょっとこういうの言うとあれですが早く開けてほしい、正直リバプールファンからするとラマダン期間サラーの出来が勝利に直結するのでる、ね、リバプールはね、うん、
確かにね、はいはい、うん、
って感じかな、
なるほど、ね、
はい、あとね、匠も前半回のトークで言ってましたけど、5対2のね、大迫力カウンターありましたけどね、決まらなかったやつね。いやーっていうのもね、そう、リバプールはね、前線にすごい勢いで駆け上がってて、人数多すぎて、迷ってパスコースなくなるんですよね。何してんねんって感じするんですけど、はい。っていうのでね、まあね、そう、マキアリコプさんも、それこそエリオットさんとかも、ツイッターとかでね、嘆いてたりとかしてたのを一緒に見てたんですけどね。そう、この試合ね。そう、まだね、プレミアリーグと EL の、まだ三冠分はまだ残ってるんでね。うん、そう、うんうん。ね、負け惜しみですよ。負け惜しみですけど、これで日程が楽になったのでね。ええ。そう。切り替えて頑張ろう。
ね、
そうそうそう、ね。切り替えて頑張るしかない。これはね。うん、
はい。なるほどね。
はい。というわけでね、マキアリコプさんもありがとうございます。はい。
ちなみにディアロもあれらしい、ラマダン中だったらしい。
あ、そう。そうなんだ。
うん。
あれだね。あ、ディアロは途中から出てきたかな？
あ、そうそうそう。
そうだよね。で、決勝ゴール決めてんだもんね。そうだよね。
そう。だからまあ、
ラマダンダッシュ。
サラよりは大丈夫だったのかな。わかんないけど。
そう。でもね。
お腹空いてたかもしれない。
いそうか。でも、はい、この後の飯うまかっただろうな。この試合の後の。
日が落ちてね。
ねえ。決勝ゴール決めてね。さぞ美味しかったでしょう。はい、この試合に関してはもう、ユナイテッドおめでとうという気持ちで、はい、切り替えて頑張っていきましょう。リバプールファンはね。うん。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、戻しします。
はい、じゃあそんな感じですね。今週もありがとうございました。
はい、
はい、まあこんな感じでお便りの紹介は以上になりますが、まあリーグがないので、うん、まあ親善試合だったりとかワールドカップ予選だったりとか、まあそっちの方に注目してって感じになると思いますが、引き続き来週もお便りは募集しております、はい、テーマとしてはまだまだ現役ベストオブオーバー35選手を教えて、はい、こちらを募集しております。まあその他試合の感想や、はい、お便りテーマ以外の質問や相談は引き続きピッチサイドトークの方に寄せていただければ嬉しいなと思ってます。
はい、
はい、じゃあそんな感じですね、うん、はい、じゃあまた来週もという形で、まだ北朝鮮戦はでも2戦目は終わってないのか、収録時点ではね。
そうだね、うん、ホームが終わって多分それこそ選手が北朝鮮に向かってる頃なんじゃないこれ。
あ、なるほどね、うん、はい、じゃあ来週はちょっと日本代表の話もちらっとできるかもしれないですが、はい、
そうだね、
ぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、じゃあそんな感じでこの放送を聞いて楽しんでいただけた方はフットウェアの番組レビューよろしくお願いします。 Spotify または Apple Podcast から MAX5.5 で評価できますので5.5でよろしくお願いします。
はい、
ではそんな感じで以上にしようかなと思いますので、また来週お会いできればと思います。それでは皆さん、バイバイ。曜日。
バイバイチェティッチ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.